志村さん、メッセージをお願いします。
はい、今日はマタイによる福音書28章の1節から10節までです。で、今日の最初ですね、まずマグダラのマリアという人の名前が出ますが、この人の名前は27章の56節、その中に十字架のところで最後まで見守っていた、そばでいて、マグダラのマリアは大事に書いてありますが、それから死んだ後、葬られた後もなお墓にまで行ってじっと墓の方を向いてそこで座っていたと、61節にも出てきます。マルコによる福音書ではそのところでは、マグダラのマリアとヨセの母マリアはイエスの遺体を納めた場所を見つめていたというふうに、じっと見ていたということが記されていて、そして今日のところ、十字架の最後の時までおったのがマグダラのマリア、死んだ後もその大きな意志を蓋わされた、もうどうすることもできないけど最後まで墓の方を見つめて座っていたのがマグダラのマリア、そして安息日が終わって、これは金曜日に十字架で殺され、そして土曜日が安息日です。で、週の初めの日、これは現在の日曜日ということになりますが、その時の明け方にですね、これもマルコによれば、朝ごく早く日が出るとすぐ墓に行ったと。で、その復活のたくさんの人が十字架に至るイエスをあざけったり、その場面を見ていたけれども、その最後の時の状況から葬られた時、それから安息日が終わって最初に来たのがまたマグダラのマリア、このように3回もこのたくさんの弟子たちやイエスにいろいろ癒してもらったり、いろんな説教を聞いた人たちがいたけれども、この時に3回も名前が特別に挙げられているのがこのマグダラのマリアです。で、いかにこの聖書がですね重要視しているかというのがわかります。そしてマグダラのマリアとはどういういきさつを持った人かに関しては、ルカの福音書だけがはっきりと7つの悪霊に囚われていた人、そしてマルコの福音書の最後にもですね、これは書かれてありますけども、一部の写本にないということで、括弧付きで書いてありますが、マグダラのマリアはイエスに7つの悪霊を追い出していた、そういうことで、マグダラのマリアがこれほど重要視されて記されているので、いかなる人間だったかに関しては7つの悪霊に憑かれていた、そしてその7つの悪霊を追い出してもらったのだと。それでこのマグダラのマリアに関しての根本的なことが、それで良いというふうに見なされて、これだけしかあえて残されなかったようです。誰でもですね、こんなに注目されたマグダラのマリアとはどのようないきさつでイエス様を知って、どのような素性の人で、どういうところで生まれたのかとかですね、家族はどうだったのか、どんな仕事をしてたのか、どういろんな関心があるか、それは全てを記さないで、ただ一つ7つの悪霊に取り憑かれ、そして追い出してもらったのだと。これは、霊というのは数えることができない、数えることができれば霊的なものではないので、7というのは象徴的な意味ですね。徹底して悪の霊に取り憑かれて、もう絶望状態、 そういうこと。でもそれを追い出していただいたという。そのことを考えてみますと、これ自体がもう真っ暗闇の絶望状態から全く違って、このようにどこまででもイエス様に付き従っている。死ぬところでも、弟子たちも逃げ去っても、そこでも留まっていよう。もう墓に収められたらそこまででも行ってみようと。また安息日が過ぎてもまだ一番に行ってみようと。行ってみよう。それほどまでのイエスの深い信仰、信頼と愛と。自分の最善のものをどこまでも捧げようという。そこまで変えられたということです。それがまさにこの復活ということを証ししている存在だということですね。七つの悪霊、完全な徹底して悪の霊に支配されていた、もう死んだ状態、全く死んだ状態だったものが、他の弟子たち以上にこのように非常なイエスの信仰、信頼、あるいは神への信頼、神への愛を持ち続けることができた。マグダラ・マリア自身がその大いなるこの復活の象徴的存在となっているのがわかります。このことから私たちも、いかに絶望的な状態になっている人であっても、前の人はダメだと。というふうに見なしてはいけないと。要は七つの悪霊、完全に悪は支配してしまってどうにもならない。というふうな人でも、神のご意志によって、その悪の霊が追い出されるならば、そして聖なる霊がそこで注がれるならば、新しく生まれ変わる、蘇る、死の世界から復活するんだと。ということを、このマグダラ・マリアの記述からも知らされるわけです。復活というと、このキリストの復活、死んだ3日目によみがえった、これだけを意味するように思いがちですが、そもそもこの言語2つあるわけですね。エゲイロというのと、アニステン、アニステン。エゲイロは、何、起き上がる、目覚めるとかですね。そういう意味でもごく普通に使われる言葉なわけです。アンヒステミ。ヒステミは立つ、スタンドの語源的には同じなんですね。ヒステミ。強調してみ。アンヒステミで、アニステミ。それをまた、立つの協調形、立ち上がる、そういうことで、聖書でよく普通の意味でもよく使われておるわけです。で、このことは命の水にも何度も書いたり集会でも話したことがあります。法と息子が散々法と限りを尽くして、そしてさあ立って父のもとへ帰ろう、そういう時にアンヒステミ、アニステミが使われているので、それはまた蘇った復活したという訳にも、という訳語も与えられているわけです。 こえないですか？もしもし。
西村さん、聞こえます。
はい。じゃあ、切ります。切ります。今、聞こえますか？
よく聞こえます。
はい、わかりました。どうしたんでしょうね。で中断して聞こえなかった。操作は別に何もしてなかったんですが、時折こういうことが起こりますね。はい。それでは、再開します。はい。一石さんが聞こえないからということで、どうも。中断したようですが、はい。それで、このようにマグダラのマリアの存在がこうして復活の象徴となっておるということも私たちが心に残るところです。そしてこの復活ということは、今言ったようにこの動詞としては普通の立ち上がる、起き上がるという動詞が使われているんですね。復活というと途端に非常に、宗教的な、特にキリスト教のキリストの復活というだけに、この復活というこの、まあ、本来は中国語ですが、本来に日本語というのは蘇る、読みから帰るということですね。特別な宗教的な言葉、復活となっていますが、本来は普通の言葉なんですね。ですから、この言葉はいろんな意味でも、霊的な意味でも使われる。そのことは以前にもですね、何度か触れたと思いますが、エフェソ書の2章では、そのことが一番はっきりと書いてあるところです。エフェソ信徒への手紙の2章の1節から6節ですね。新共同訳では353ページです。353ページ、エフェソ信徒2章の1節から、あなた方は以前は自分の過ちと罪、要するに罪のために死んでいた。そして5節、4節の終わりから、しかし、私たちを限りなく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かした。そうして、もう一度これですね、あなた方の救われたの恵みによる、これ一方的な恵み。キリストイエスによって、共に復活させて、共に天の王座にもはや復活してくださった。私たちは、死んでから復活するというふうにだけ思いがちなんですが、聖書によれば、このように復活ということは、信じたとき、すでにこのように復活をさせていただいて、天の王座にキリストと共に仕えしてくださっている、霊的な力、支配権を与えられている。というふうにも書いてあります。このことはヨハネ福音書でも書かれていることですね。聖書のある箇所だけを読んで、ある箇所だけしか知らないと、非常に部分的な受け止め方になりますが、できるだけ聖書は様々な箇所を持って知る必要がある。こういった復活という重要なことでもそうです。ヨハネ福音書でも、これも何度も今まで重要なことなので繰り返し言ってますが、ヨハネ福音書では、11章の22節、23節以降ですね。189ページ。ヨハネ福音書11章の23節以降で、このラダロが葬られた4日も経ったと。その時、23節、イエスが、 あなたの兄弟は勝ちすると。だからマルタはです、世の終わりの日の復活は知っていると。ところがイエスはそれを訂正して、私自身が復活そのものであり、復活の命そのものだ。私は復活であり命だ。復活を教えたり命を指し示したりするもの、命そのものだから、私を信じる者は死んでも生きるし、生きていて信じる者は誰ももう死なない。まあ、こういうふうに言ってですね、信じたらすでにもう命を与えられている。復活だと。信じてイエス様を受け入れたときにイエス様と結びついたから、永遠の命そのものと結びついたことと。だからこれはですね、信じるかどうか、まだ経験したらはっきりわかる。そのこと。でも、まだそこまでいかなくても、まず信じるかもか。信じようとする意志が非常に重要なことをここでも指し示しています。神様は愛の神、恵みの神だから、一方的に私たちに恵みを注いでくださったわけだけれども、でも、それを信じて受け取るほど、私たちもより、その大いなる恵みをさらに受けることにつながる。マルタは、はい、私は、あなたが世に来られるはずの神と同じ本質を持った神の子であり、また救い主、メシアであると信じているというか、まあ、こういうふうにですね、復活ということは、イエス・キリストが死んで、三日目に蘇ったことだけを指すのではなくて、信じて、そうして永遠の命をいただいている。それまでは罪のために死んでいたのだと。死んでいたのが確かに全く新しい命を与えられて、もはや死ぬことのない存在に変えられる。そういうふうに、はっきりと霊的な復活ということも、はっきり書かれてあるところです。それはこの、ここにあるように、実際にイエス・キリストが復活をされた。それでそのような道を開いてくださったわけですね。で、ここで、マグダラのマリアともう一人のマリア、恐れながらも、大いに喜んで、墓を立ち去って、弟子たちに知らせるために走っていた。もう意外なことに、特に選んだ男性の12人の弟子よりも先に知らされたと。この世界で最も重大な事件ともなったわけですね。復活がなければ、パウロが言っているように、キリストはただ死んだだけだということになってしまったら何にもならない。復活があればこそ、復活ということは罪の力を死に至らせる。その罪の力、闇の力をもう全部勝利した。それに対してですね。まあ、そういうことであるから、その最大の重大な事件に関して、第一に婦人たちが知らされ、それから弟子たちに知らされ。こういうところにも、女性というのは霊的には男性に劣ったりするのでないということを、こんなに古い時代からはっきりと聖書は伝えておるということがわかります。すると9節、イエスが行く手に立って、ここですね、おはようと言われた。復活したイエスが最初に言われたことはおはよう。これおはようというのは日本語ですね。早いと言ったと、それだけのことがなまっておはようになった。早いというだけで何の意味もないんですね。まあ、英語でしたら、good morning。といえばですね、どうぞ、guten tag といえば、こんにちはと。グーって入ってます。グーっても良い朝をっていう相手に、祈るという気持ちが込められます。おはようでは祈るも何もないということですが、ここでおはようって言うなら、まあ、中国語訳でニメハオということになっています。このハオっていうのはこれ良いというような意味があるから、このそういう意味ですね。けど、まあ、外国語によってこのおはようという意味も違うんですけど、ここでですね、言語は何か、快楽、喜ぶという動詞の命令形ですね。快楽て。その快楽て、快楽ということは、あのイエス様が生まれて大いに喜んだ。とか、東方の博士たちが、 イエスのところに星を見て非常に喜んだとか、ごく普通に使われる非常に重要な言葉ですね。喜ぶ。ですから実際に英語訳、まあ、数十種類、40種類ぐらいも参照できますが、ますと、rejoice と。そのまま言語を変えれて、一般的な一番使われ方は、喜べということですので、rejoice と、喜べと訳している英語訳もあります。もう一つ、イエス様が言われたのはアラム語。でその背後にあるのは、本来ヘブライ語なんですね。ヘブライ語こそは、神の民の使っていた民であるわけです。だから。で、ヘブライ語の訳っていうのが、新約聖書に、かなり古い時代、内村鍛造が非常によく引用しておる。内村鍛造が特別に学んだ人として頻繁に出てくる人がありますが、その新約聖書のヘブライ語訳っていうのがあるわけです。で、それを見ますと、デリッチという人なんですね。旧約聖書の膨大な仲介書を書いておるドイツのキリスト者、神学者、抽出家の人です。内村の書物、よくデリッチと出てくるのはどういう人かと思いましたが、この、1800年代からこういうふうに新約聖書のなぜヘブライ語にしたか。これはユダヤ人たちにもその本来の意味を伝えるため。それからイエス様は本来はヘブライの人であるから、これをヘブライ語では本来どういう表現になるかという、そのニュアンスを浮かび上がらせるために新約聖書のヘブライ語訳というのは重要だったわけです。で、そこではこれはシャロームと訳されているんですね。日本語でおはようというと、ヘブライ語のシャロームと随分意味が違うわけです。シャロームというのは繰り返し話してまいりましたように、今度ヘブライ語の動詞はシャラムで、これは神殿が完成したと、列王記にも出てくるわけです。で、全うすると、その名詞がシャロームですね。全うされた状態。神様の賜物で全うされた、完成された状態を本来言うので、非常に重要な意味を持っているわけです。で、それが様々なところに用いられる。で、朝起きた時に、実際に私も22、3年前に行った時に、お店に行ったと。まず、シャロームだったわけですね、挨拶も。観光バスから、ずっと私たちを乗せて行ってくれたバスが降りるときの運転手さんにもうこれが最後だと。長くずっとあちこち乗せて。そのときバスの車掌さん、運転手さんに言ったのもシャロームと言って別れた。それに単なる挨拶としても使われる。でも本来の意味は、平安あれ。神様の平和。神様を持っているような本当に満たされた賜物を与えられた。そのような状態であれ。ということから来ている。朝夜な別れるときにもシャロームと言って別れる。で、これは、英語でもです。日本語はさようならばこれでおいとまするということはさようならと。これもほとんど無意味ですね。残念ながら、おはよう、早いということ。さようならもほとんど無意味です。が、ドイツ語では、auf Wiedersehen と。Wiedersehen。再び会いましょう。英語でも see you again っていうのがあります。それと、英語のグッドバイは、語源の詳しい辞書をアメリカの参照すると書いてありますが、God be with you. God be with you. 神があなたと共にいますようにと。それが God と恐れるというので、グッドに変わる。神は良きお方だったから。Good be with you が、Good be が by な。Good be の be が by になったように、Good by な。ここで goodbye もともとは God が be with you だったと。スペイン語では adios。フランス語でも長い別れは adieu です。dieu は神、フランス語で。dios はスペイン語で神です。あっての何々へと。adios、 あなたは神に向かって託すと、まあ、そういう意味合いが神に託すという、そういう意味合いがこもっている。だからさようなら、さようならはこれで終わります、帰るというんじゃなくて、アディオスというのは神が共にいますようにと。で、シャロームも含んで、神の平和が共にあるようにという意味なわけですね。そのようにヘブライ語の本来の意味は、ここは単なるおはようではないと。意味を持って最初の復活したキリストが起きられたんだということから、まあ、英語訳の中にもですね、そういうふうに訳してあるのもいろいろあります。これは一つや二つの英語訳を見ただけでは、まあ、分からないところなんですね。で、これは、だから、口語訳の方がこの点では、本来の背景にあるヘブライ語を浮かび上がらせて、口語訳、このところを持っている方は参照してみてください。マタイの28:9ですね。するとイエスは、彼らに出会って、平安あれ、と言われたので、彼らは近寄りイエスの御足を抱いて拝した。イエスは彼らに出会って、平安あれ、これヘブライ語、見直しはこれらのところ本来、シャロームだと。いうことから、その訳を取っておるわけです。それから、今までも何度も言いましたが、口語訳だからいけないとか、新教ではこの方が全ての点に勝ってるとか、今度のあたり31年ぶりの訳だからそちらが一番いいんだとかいうことでは全くなくて、訳したその翻訳委員会のメンバーによって訳は大きく変わるわけです。ですから、英語訳で40種類ぐらいもあるというのは、それだけ委員会、そのメンバー変われば、また別の表現が、ここはベターだと。全く同じでみんなが共鳴するんだったら、そんなに訳は何十種、40種もできるはずがない。ドイツ語にしてもフランス語にしても、それぞれたくさんあるわけです。ですから、新しい訳ができたら何でもこちらが正しいとか、岩波から出たら何でもそちらがいいとか、そんなようなことでは全くないということを知る必要があるわけですね。他のグループが翻訳委員会の委員が変わったら大きく変わる。新共同訳の前に共同訳が出版されたんですね、新約聖書。それと大きく変えられたわけです。メンバーが変わるとそういうことですね。ここで文語訳ではどうかというと、見よ、イエス彼らに会いて安かれ。と言いたまいければ進み行き、御足を抱きて拝す。文語訳も、イエス彼らに会いて、安かれと言いたまいければ進み行き、御足を抱きて拝す。まあ、こういうふうに、一部の訳、それから英語訳の、例えば、Peace to you, and they approached.And held him by the feet, and adored him, and worshiped him. まあ、そういうふうに、peace to you, 平安あれ、と訳しているのもあるわけです。まあ、単にですね、good morning とか、このように、greetings とか、いうふうに挨拶をして訳しているのももちろんありますが、他の訳でもやはりそうですね、peace to you. And they came near, and clasped his feet, and worshiped him.はい、まあ、そういうことでですね、それから今言ったように、本来ギリシャ語では帰れてですので、喜べって訳してもらうと。だから、この復活のイエスはですね、このマグダラのマリア、走っていったマグダラのマリアともう一人のように、その時に出会った最初の子は単におはようというふうな軽いものではなかったわけですね。ここだけではわからない。して、ガリアに行くのだということですね。で、ここで、このところに関する、まあ、周辺のことも話しましたが、聖書における復活はどうかというと、 キリストの復活で初めて復活ということが全く初めてできたかというと、そうではないわけですね。さっきのマグダラのマリは七つの悪霊と完全な闇に閉ざされて、そのような絶望的状態におった人が全く変えられて、別人みたいに変えられて、他の誰よりもどこまででもイエス様に従い、その愛を注ぎ出す。闇から光へというのはまさにこの聖書の最初のメッセージだったわけです。根本的なメッセージ。闇と混沌、真っ暗闇、空虚、荒涼とした状態ですね。遠く、暴風という。その中に、いわゆる聖なる風が、ディバインウィンド、あるいはウィンドフォロムガッドと、ニュージェルサレムバイブとか、ニューインターナショナルバイブはそのように訳しています。聖なる風、神の風が吹いていたと。そして光あるといえば光があった。そして根本的に変えられるということがですね、一番最初からある。それはまさに復活ということがあるんだと。いかなる絶望、死ぬということも完全な絶望で、罪のためにもはや死んでしまっておる人間を光の中に置く。命の光に置くと。これが、復活ということを、いわば予言的に記した箇所になっているということです。で、これは少し前に、日曜日に呼ぶ記のことを話しましたが、日曜日。そこをちょっとコメント欄にご覧ください。呼ぶ記33章の28から30ですね。呼ぶ記の33章の、ここにコメント欄に出してありますので、しかし神は私の魂を滅亡から救い出された。私は命を得て光を仰ぐと。ここで命と光が並べられてあり、でそのことを誠に神はこのようになさる。人のために二度三度でもなさる。そしてその魂を滅亡から呼び出し、呼び戻す。命の光に輝かせてくださると。このように、この二度三度っていうのは、これはこの呼ぶ記を少し前に学んだ時に話しましたが、これは二度三度、単にこの回数ではなくて、呼ぶが二度三度語ったとかいうふうに表すがちょっと後で出てきますが、これ呼ぶは延々と長引くこと話したわけで、それは指摘表現でこのように二度三度繰り返しという意味でこういうふうに言っているだけです。人間のために繰り返しですね、そのように語りかける。そしてその魂を滅亡から呼び出す命の光を与えるのだと。ここにもですね、神様の愛は全てのいろんな人たちにいろんな方法で命の光に戻すことされると。このことをやっぱりイエス様も受けて、有名な言葉を出されたわけですね。私を信じる者は命の光を持つと。信じるだけで、もはや命、闇から命を移されると。これはヨハネの8章の12にあるところですね。ヨハネの8の12にありますが、私は世の光。私に従う者は闇の中を歩くことなく、命の光を持つと。こういうふうに呼ぶ記にそのことを予言する記述があり、もう一つ、今日のタイトルでした、聖書における復活ということでは、必ず挙げられるのが、エゼキエル書の37章ですね。で、これは、このコメント欄に、ちょっと入ってないですが、入れてないんですが、 まあ、時間のある方は後でエゼキエル書の37をご覧になっていただいたらいいかと思います。ちょっとコメント欄に今コピーをします。今コメント欄に、メッセージ欄に書きました、コピーしましたが、エゼキエル書の37、その時主は私に言われた。人の声をこれらの骨は一回あることはできるのかと徹底して枯れ取った骨ですね。そこで主は私に言われた。これらの骨に向かって徹底的に枯れて死んでしまったもの、枯れた骨を聞けと。これで神がこれらの骨に向かって主なる神はこう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返るんだと。これはイスラエル民族が捕囚となってもう絶望だと。これで滅んでしまうと。そのように徹底して枯れてしまった骨のような存在になったイスラエルの神のために向かって、神が霊、この霊、ルーハ、これは風とも前から言っているように、息とも訳される言葉ですね。本来は風。そこから人間も風、息を吹いているから息という訳。息が止まったら死ぬから支える、まあ、霊的なものと。私はお前たちの中に神の霊を吹き込むと。あるいは息を吹き込む。そうしたら生き返るんだと。で、実際に、全く枯れ果てた、霊を、あるいは風を、とも訳されますが、四方から吹き来たれ、これらの殺されたもの、死んでしまったものの上に吹きつけよう。そうすれば彼らは生きているんだと。というふうにですね、神の霊こそが、そこに吹き込んだら、どんなに徹底して死んだものでも生き返るんだと。いう強いメッセージがですね、エゼキエル37に出てきて、このエゼキエル書の37章には、繰り返し、このルーハ、息とか風、神の風、神の息、これはルーハが9回もこの37章に出てきているぐらい、神の霊、神からの風の重要性が復活に関して言われています。はい。それから、もう、長くなめた。あと一つだけ、聖書における復活ということで、ときます。それは、ダニエル書ですね。これもコメント欄に入れます。今、コメント欄に入れましたから、ダニエル書の12章の2と3ですね。多くの者が地の塵、塵というのは土ですね。この塵と訳される語は、土とも、粉塵ですね。地とも、地、大地の地ですね。土とも訳される言葉で、砂漠地帯では、まあ、粉塵のようになるそうですね。だから、大地の中の眠りから目覚める。ある者は永遠の命に入る。ある者は裁かれると。目覚めた人々は大空の光のように輝き、多くの者の救いとなった人々は永遠に星と輝く、まあ、永遠の命に蘇ると。こういうふうにダニエル書においてもはっきりと復活ということがあるということですね、神の力によって。そういうふうに、まあ、その他いろいろまだありますが、そういったことでこの復活ということは聖書の一番最初からいろいろな表現、箇所において流れてきて、そしてキリストの復活において完全な形となって、しかも目に見える形としてイエスが中2000年ほど前に蘇られた。 そして私たちはただ信じるだけで様々な弱さ、罪、汚れを、まあそういう毎日死んでいったようなものが、ただ信じるだけで神様の大量降り注がれている、その恵みの風、水を受けて生き返ることができると。これこそは永遠の福音だと。今の例えばコロナは、もし完全に消える、完全にこのなくなることはまずないと。これはいろいろにしぶといもので、変化して、変質して、いくだろうと、予測もされています。でもコロナ以前から昔はいろんな感染病やら戦争やら災害やら飢餓やら、さまざまなことで人間を必死に瀕してきた。そういう意味でコロナがもしですね、仮に、もう亡くなったとしても、それで解決したかというと、人間の死んだらどうなるのか。本当に虐げられたさまざまな人、さまざまな国々で飢えや内乱や戦い、ずっとそれは数限りない人たちが苦しみ死んでいった。どうなるのかに関して、神の一方的な愛と恵み、それが注がれるであろうと私たちは信じるという道が残されておし、そして誰でも信じてイエス・キリスト、神様を仰ぐならば、生きている時から永遠の命を与えられる。それこそいかなる時代においても続く希望である、また力である、福音だということを私たちは信じていくことができると思います。はい、以上です。
ありがとうございました。今日のメッセージを心にありがとうございました。とどめるためにしばらく黙祷をしてください。